坂戸市議会だより、ナンバー161、令和3年8月1日発行、全14ページ。録音図書判例。この録音図書の階層は、レベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。録音図書判例、終わり。主な内容。2ページ。第3回6月定例会。新型コロナウイルス感染症対策経費等の補正予算を可決。8ページ。一般質問。11議員が姿勢を問う。写真は捨て子ビル。ユリ科ネギ属の多年生植物。県内で自生しているのは坂戸市と秩父市だけであるとも言われ、県の天然記念物に指定されています。開花時期は9月のお彼岸、秋分の日、9月23日頃の短い間、市内では金山神社、新堀255-1、の境内に自生しています。写真終わり。6月定例会日程。5月25日開会。市長提出議案の上程から提案説明。5月28日議案に対する質疑、総括質疑。予算決算常任委員会。6月1日、総務文教常任委員会、予算決算総務文教分科会。6月2日、市民福祉常任委員会、予算決算市民福祉分科会。6月3日、環境都市常任委員会、予算決算環境都市分科会。6月8日、9日、10日、市政一般質問。6月11日、予算決算常任委員会。6月16日、閉会。市長提出議案の討論から採決。議員提出議案の上程から採決。第3回6月定例会。5月25日から6月16日、23日間。この定例会では、市長から11議案が提出され、慎重に審議した結果、すべての議案を承認及び原案の通り可決しました。また、議員から提出された2議案については、議員提出議案第1号は原案の通り可決。議員提出議案第2号は原案を否決しました。主な総括質疑。令和3年度坂戸市一般会計補正予算第1号を定める件。質問1。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、2年度中に4回にわたり示された本市への交付限度額は、総額約13億円とのことだが、交付金の残額は？答え。本市の交付限度額13億5,788万5,000円のうち、10億3,788万5,000円は、2年度の事業分として実施計画書を国へ提出済みである。残りの3億2000万円は、3年度の事業分として繰越し手続きをしており、今回の6月補正予算の財源として1億2121万円を活用する。残りの1億9879万円は、今後事業を選定し、 実施計画書を提出する予定である。質問2。新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、児童扶養手当受給世帯及び就学援助世帯に米を支給するとのことだが、周囲から手助けを得られずに孤立している子育て世帯への支援策も必要と考えるが。答え。新型コロナウイルス感染症の影響により、深刻化する孤独・孤立世帯への支援対策は大変重要であると認識している。本市では子育て世帯がコロナ禍の中、育児不安や孤立・孤独を感じることのないよう、昨年度は児童扶養手当受給世帯へ現況届を通知する際に、日常生活支援事業のチラシ等を同封し、周知に努めている。また、昨年度からオンラインによる子育て相談等を実施するなど、育児の不安軽減等に努めている。孤独・孤立世帯への支援はますます重要になるものと考えており、今後も引き続き対策に努めていく。質問3。新型コロナウイルス感染症の影響により、小中学校において、修学旅行や宿泊学習が中止となった場合のキャンセル料を補助するとのことだが、キャンセル料の積算根拠は？答え。旅行会社や小中学校により若干の違いはあるが、多くはキャンセル料が発生する20日前における企画料の金額、および宿泊料の 20% を合算した市内全小中学校分を見込んで計上している。なお、今回のキャンセル料の補助は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する予定である。質問4。新型コロナウイルス感染症対策のため、公立保育園、民間保育施設、公立幼稚園、私立幼稚園、小中学校等に児童推薦を設置するとのことだが、公民館や地域交流センター等の施設に関する費用は含まれていない。公民館等の施設のほとんどが災害時の避難所にも指定されるが、なぜ今回の対象事業に計上しなかったのか。答え。洗面所などの水回りでの感染事例が多く挙げられていたことから、環境整備として小中学校、保育園、公民館、地域交流センターなども含めた公共施設の蛇口の数を調査した。今回児童推薦を設置する施設については、緊急事態宣言、およびまん延防止等重点措置の対象地域となったときに、閉館することなく施設運営を継続しなければならない施設、および児童生徒が多く利用する施設を対象に優先的に整備することとしたためである。常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第37号。質問1。今回の補正予算で財政調整基金を655万円取り崩すということである。今後も新型コロナウイルス感染症対策等で取り崩すことも考えられるが、現時点における財政調整基金の3年度末見込み額は？答え。今年度当初予算での財政調整基金繰入れ金は10億円であり、ここに今回の補正予算で予算計上した繰入れ金655万円を加えると10億655万円となる。これに対し財政調整基金の積立金の当初予算額は3万1000円であり、2年度の決算状況や3年度の予算執行の状況により、 今後の補正予算での積立金または繰入金の予算額を計上することも考えられるが、現時点での3年度末の財政調整基金現在高は29億2308万円となる見込みである。質問2。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して進める事業の実施計画書の国への提出期限が7月15日である。公民館や地域交流センターなどは避難所にもなっており、多くの人が利用している施設への自動推薦の設置の方針は？答え、自動推薦の設置については、水回りでの感染を防ぐために効果的である。公民館や地域交流センター、文化施設、スポーツ施設など、多くの人が集まるところへの設置についても今後進めていく。現在設置個数の調査を行っており、9月議会へ予算計上するべく検討していく。質問3。児童福祉総務費について、児童扶養手当受給世帯及び就学援助世帯への物資の支給の概要は？答え、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることから、生活に困窮している子育て世帯への生活支援を目的として、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、坂戸産の米 10kg を年3回支給するものである。支給月は8月、11月、2月頃を予定しており、それぞれ8月支給は6月分、11月支給は9月分、2月支給は12月分の受給世帯を基準として支給する予定である。質問4。児童扶養手当受給世帯及び就学援助世帯へ支給する米はどこから購入する予定か。答え、地産地消の観点から坂戸産の米の支給を予定しており、対象者への配送も含めて委託契約する予定である。なお、事業者については予算成立後、指名委員会に諮り選定する予定である。質問5。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変した世帯への子育て世帯生活支援特別給付金について、給付基準は3年1月以降の任意の1ヶ月の収入を見るとのことだが、いつまでの収入を基準とするのか。答え、給付金の申請期限が4年2月28日となっているため、4年2月までの収入を基準として見込み額を算定し、給付する予定である。質問6。経営体育成条件整備事業費補助金の具体的な内容については。答え、経営体育成条件整備事業費補助金は、国の強い農業担い手づくり総合支援交付金を活用し、県を通して支払われる補助金を市が支払うもので、補助率は3割以内。上限額は個人が1000万円、法人が1500万円である。地域の中心となる経営体等が融資を活用して、農業用機械、施設等を導入し、大きな経営改善、発展に取り組むものに支援するものである。今回は乾燥調整施設の機械一式を導入する費用にかかる補助金であり、乾燥機等の導入に対し補助を行うものである。質問7。経営体育成条件整備事業費補助金は、国の強い農業担い手づくり総合支援交付金から補助を受け、この交付金の中には産地基幹施設等支援タイプ、 先進的農業経営確立支援タイプ、地域担い手育成支援タイプの3タイプがあるが、今回補助を行うものはどれに該当するか。答え、地域の中心となる経営体等が融資を活用して、農業用機械、施設等を導入し、大きな経営改善、発展に取り組むものに支援する。今回は2つ目の先進的農業経営確立支援タイプに該当する。総務文教常任委員会付託議案第33号質問1セルフメディケーション税制の概要については答えセルフメディケーション税制は納税者本人及び本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、1年間の購入費から保険金等で補填される金額を除いた金額の1万2000円を上回る金額について、最高8万8000円まで所得から控除する医療費控除の特例である。なお、特定一般用医薬品とは、一般用医薬品等のうち、医師により処方される薬剤との代替性が特に高いと厚生労働大臣が定めたもので、いわゆるスイッチ OTC 医薬品と称されるものである。スイッチ OTC 医薬品については、医薬品のパッケージに識別マークが掲載されているほか、支払いのレシートや領収書においても対象医薬品であることが識別できるようになっている。質問2、個人市民税について、2年度の税制改正で扶養控除における国外居住親族の取り扱いが見直されたが、国内と国外の居住者の扶養の違いについては、答え、国内居住者については、生計を一にしている16歳以上の6親等内の血族、および三親等内の姻族であり、国内源泉所得が48万円未満のものが扶養控除の対象となる。国外居住者については、国内居住者要件のうち30歳以上、70歳未満のものが扶養親族から除かれる。ただし留学生、障害者、38万円以上の送金等が確認できるものは、引き続き扶養控除の対象となる。質問3。特定都市河川浸水被害対策法等の規定により認定を受けた、雨水貯留浸透施設整備計画に基づき、浸水防止を図るため、6年3月31日までに取得する、一定の償却資産にかかる固定資産税について、課税基準の割合を規定するとのことだが、本市は特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川の指定は受けていないとのことである。この指定は国土交通大臣と都道府県知事が行うことになっているが、埼玉県及び全国においての指定の状況については、答え、特定都市河川について、埼玉県内で指定を受けている河川は、現在のところない。近隣においては、東京都、神奈川県を流れる鶴見川、境川、神奈川県を流れる引地川が指定を受けている。全国で指定を受けている河川は、8河川である。市民福祉常任委員会、付託議案第32号、34号。質問1。坂戸市国民健康保険条例の一部改正に係る条例改正文について、括弧が続いているが、条例には括弧の付け方に定義があるのか。答え。 国から示される条例参考令に基づき、文書の担当課である書務課と調整しながら作成しており、文書の規定に則ったものである。環境都市常任委員会付託議案第35号、36号、38号、39号。質問1、都市計画道路関間千代田線整備事業、街路新設工事について、工事請負契約の変更契約を行うとのことだが、なぜ今変更しなければならないのか。答え、設計の段階では、土質調査を4箇所実施しているが、この4箇所とは別に受注者の費用負担により、実際の高野板打設位置8箇所の土質調査を実施している。その結果、関間地区及び鉄道近接箇所において、硬い土質が確認されたことから、高野板圧入とウォータージェット併用による打ち込み方法から、硬い土質に対応できる高野板圧入と大賀掘削の連動による打ち込み方法へ変更する必要が生じたためである。質問2、変更契約に伴う市の工事請負費の財源について、自主財源はおおよそいくらになるのか。答え、契約変更による増額分、3億2297万9800円のうち、自主財源は約1500万円である。質問3、指導路線の認定について、今回認定される路線はすでに供用が開始されていると思うが、認定はまだされていない。このような道路で、もし道路に起因する事故が起きた場合、市の責任はどのようになるのか。答え、市が加入している損害保険会社に確認したところ、認定されていなくても、市として管理している道路であるということであれば、保険の対象となり得るとのことである。議員提出議案。坂戸市議会会議規則の一部を改正する規則制定の件。女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図る観点から、本会議や委員会への欠席自由として、育児、看護、介護等を明文化するとともに、出産について産前、産後期間にも配慮した規定の整備を図るため、所要の改正を行った。挙例廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、挙例廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解をお願いします。政治家がお祭りへの寄付や差し入れをすることはできません。